まっこと人物辞典
第447ページです。
今日はバイオリニストの渡辺玲子さんです。渡辺さん、こんにちは。
こんにちは。聞こえますか？
聞こえます。よろしくお願いします。
よかったです。よろしくお願いいたします。
今日はちょっとまっことラジオ非常に珍しいゲストさん のご出演の仕方され していただき方なんですけど、ね、リモート出演といいますか、これズームです、はい、ズームでつながっております。ちょっとお互いのお顔をこう見つつお話しするという感じで、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。私も大学の授業なんかでズーム随分今回のコロナ禍で使ったんですけど、ちょっとあんまり機会が得意でないので今日はどうなることかと思ったんですが、うまくつながってよかったです。
つながっております。
大学の授業もね、もう私も全然機会あかんから全部上司の人なんかに任せてる
任せてそうなんですね
で今日なぜ、はい、渡辺さんかということを、
はい、ですね、2月12日土曜日に、神戸新聞松方ホールで行われるコンサート V4 悠久の響きに酔いしれるとい こう4人の美しきバイオリニストの方々が ご出演される、コンサートに出演されるバイオリニストのお一人がこの渡辺玲子さんなんですね。
ということなんですね。
はい、そうなんです、は
い、よろしくお願いします。
渡辺さんご自身はご出身はどちらですか？
はい、私は東京です。
あ、もう町の真ん中の、
はい、そうですね、ずっと生まれた時から郊外の方の東京におりまして、はい、ど真ん中ではないんですけど、うん、はい、
でバイオリンを始められたのは何歳ぐらいからなんですか？
そうですね、私の場合は3歳半から始めました。
やっぱりこう楽器を始められる方って3歳って多いですね。
そうかな。
特にバイオリンは早いですね。
そのきっかけは何なんです？
きっかけはですね、私は一人っ子なんですね、
はい、
それで母親が私が生まれた時に何かこうなんていうんですかね、教育的にもいいものを習わせたいと思って近所の、うん、幼稚園にお教室があって、はい、バレエの教室とバイオリンの教室があったんですけど、うん、バイオリンの教室の方に連れて行かれまして、うん、それがちょうど私が1歳半の時でおむつをした状態で行ったんですね、
はい、
でも私の中では非常にそれが印象深かったというか、
でも1歳半のこと覚えてられ
ましたんですか？
ね、後付けかもしれませんけど、うん、白黒でこう覚えてます
、
はい、で、
うん、
でね、おとなしく聞いてたらしくて、うん、先生も、うん、あ、この子はバイオリン向いてるんじゃないかなって、だからもう始めてもいいですよっておっしゃってくださったんですけど、うちの父が音楽好きでピアノをちょっと趣味で弾いてたんですね。で、さすがに1歳半で始めるの早すぎるだろうっていうことになって、うん、2年待って3歳半になった時にその同じお教室にもう一度行って、で、うん、バイオリンを始めたので、私が始めたのは3歳半なんですね、
うん、まあ、そうそう、ある意味では多律的といいますかね、うん、その自ら関心持ってというよりも、
うん、
周りの環境で始められたということですけど、
う
ん、
それ
からあとずっと継続的に結構続けられたんですか？
そうですね、うん、その3歳半の時の教室に再度行った時っていうのは、私自身が羊羹のこう四角い箱とお箸を持って、うん、親にこうバイオリン弾く真似して行きたいって言ったらしいんですよね、うん、なので、まあ自分でやりたくて始めたっていうことだと思いますね。
で、一生の仕事にしようというのはいつ頃自覚されました？
うん、そうですね、それはやはり、中学3年生の時に、うん、日本の登竜門と言われる日本がコンクールっていうコンクールがあるんですけど、はいはいはい、その時、中学3年生で最年少で1位になれた時に、うん、ああもしかしたらこれ私これからずっとやっていきたいかもしれないと思いました。
最年少で1位、
その時に惹かれた曲は何です？
それはですね、はい、バルトークっていう20世紀の、はいはい、ハンガリーの作曲家のバイオリンコンチェルト第2番をオーケストラと日比谷公会堂で本選会は弾きました。
あ、中学で。
うわ、そん
バルトークのバイオリン協奏曲ってまたややこしい、
は
い、
そうなんですか難しい
、まあ、それでその まあ、それが中学生で、高校は音楽の方行かれたんですか？
はい、高校は芸大の附属高校に1年、
はい、
通いまして、うん、でも私の中でそのコンクールで1位を取ったことによって、まあ、いろんな機会は与えていただけたんですけど、うん、自分の中で本当にこう演奏したいっていうところまで練習ができない状態と思ったので、
はい、
高校の卒業資格を大学検定試験って、まあ、当時の結構科目数多かったんですけど、はいはいはい、当時はそれで資格を取りまして、うん、あとは家で自分で練習して勉強してっていう生活を、高校3年生の、夏ぐらいまでやりまして、それからアメリカに行ったんです。
おう、アメリカどちらに行かれたんです？
アメリカのニューヨークのジュリアード音楽院に行ったんですけれども、は
いはい、ジュリアード、
はい、
でそこで
ジュリアードも、はいはい、すいません、ジュリアードもね、いろんなコースがあって、
う
ん
う
ん、
はい、
で私大学検定試験の資格が下りるのが、うん、高3の多分、11月とか12月か、確か当時そのあたりだったんですね、はい、確か9月に、はい、ジュリアードに入った時にはまだ高校の卒業資格がなかったので、うん、いわゆる大学コースには入れずに、うん、ディプロマコースにまず1年目を入って、でうん、そしてその資格をもらって翌年の9月から普通の大学コースにコースを変えて、
はい、
ですからいわゆる大学は5年間行って、うん、卒業して、でその後また大学院に行ってっていう感じでジュリアードに9年いました。はい、
もうねずっと、まあ言うたらバイオリン漬けじゃないですか、うん、その3歳半から。
そうですね、でもね私別にバイオリン、うん、あんまり運動とかたくさんする子ではなかったですけど、うん、勉強すごく好きだったので、本当に中学3年でコンクール1位取って、あ、これから演奏家としてやっていくことも可能性があるかもしれないって思うまでは、うん、いろいろお勉強でも興味のあることがあったので、うん、もしかしたら全然違う道に行ってたかもしれないですね。
それもしかしてやったらどんな道があったと思います
か？今になってみたら分かんないですけど、歴史とか好きでしたし、本読むのすごく好きだったんですね。なのでまあどういう道に行ったか今となっては分からないですけど、普段まあなんか見つけてたかなとは思いますけど。
まあでもね、
ジュリアド9年で終了されて、うん、その後どうされたんです？
もうそのまま演奏活動に入りまして、
はい、
ジュリアードにいる間にアメリカでマネジメントがついたので、
ああ、そしたら
もうね、まあ、アメリカとかヨーロッパとか行きながら、うん、そのジュリアード9年いたって言っても、その、最後の、2年はプロフェッショナルスタジーズって言って、いわゆるその演奏することだけを、うん、習うコースを取っていたので、うん、もう先生にレッスン見てもらって、あとはもういろんなところにヨーロッパ行ったり、アメリカ国内で演奏活動したり、日本に来たりっていう、そういう生活してました。
その中でその印象に残ってるコンサート場所ってのはどんなところがあります？
そうですね、なんかそれはそれでたくさんあるんですけど、そうですね、最初の頃のが一番印象に残ってますかねっていうのは、だんだんこうやってこうルーティンに乗って演奏会させていただくようになると、うん、一つ終わるともうそのことは忘れて、うん、次のことにフォーカスするので
切り替えない
とね、意外とそうなんです、切り替えないとやっていけないので、うん、うまく弾けても弾けなくても切り替えないとやっていけないので、うん、あんまり残っていないんですけど、最初の頃例えば、ロンドンでのデビューとか、
うん、
それからあとはレコーディングでジュゼッペ・シノポリさんとレコーディングでドイツで演奏した時とか、
うん、
そういうのが非常に演奏に残ってます。ドイツでハンブルグでベルグのバイオリンコンチェルトを演奏した時、これはレコーディングするための前哨戦みたいな形で演奏したんですけど、あちらは日曜日のコンサートって朝9時なんですよね。
早いですね。
9時だと、そうで私もウォームアップしなきゃいけないので、
うん、
まあホテルで練習してても文句言われないことが多いので、ヨーロッパとか、
そうなんですか、
例えば聞こえててもね、うん、なので朝7時に一生懸命弾いたんですよ。
そしたらウォームアップやっぱ2時間もかかりますか？
いやいやいや、もうだからもう会場に行かなきゃいけないので、多分30分ぐらい弾いたんだと思いますけど、はい、朝早く弾いちゃったんですよ。そしたら後でなんかとても素敵なレイディーに廊下で会って、あなた朝ずいぶん早くから弾いてたわねって言われちゃいましたけど、そんなことありましたね。
それがハンブルクですか？
あ、それハンブルクです。
その最初の、ロンドンは
どんなコンサートだったの？ロンドンはね、うん、もうだいぶ どうだったかな、フェスティバルホールで、何を弾いたんだったかな、もうそんなことまで忘れてますね。パガニーニのコンチェルトを弾いたのかな。
その、まあ、言ったらコンサートとしてのデビューのこう場というのはロンドンだったんですか？
いや、本当に私の演奏家としてのデビューは、その中学3年生でコンクールを取った後に弾いたコンサートが多分デビューとみなされると思うんで、日本です
日本
ね。
で、それはどん
ど
な
こに
曲
な
で
る
し
の
た？
かな。メンデルスゾンのコンチェルトか、またはバルトークのやっぱりバイオリンコンチェルト、本選で弾いた曲を、どっかで弾いたかな。NHK の N 響と和歌山のコンサートかなんかで、やっぱりバルトークを弾いたのかな。すいません、そういうところ親だったら親の方が覚えてるところだと私自身結構忘れちゃうんですよね。
で、
いやもう
そ
ね、
のシノポリさんとの共演というのはやっぱりこれはコンチェルトですか？
そうです、はい、
で、何を弾かれました？
彼は、すいません、ごめんなさい、もう一回言っ
何
てい
の
ただけ
曲
ます
を
か。
この時は弾かれたんです？
それはね、アルバンベルクのバイオリン協奏曲ですね。
はい。
はい、それとアルバンベルクの、もう一つ、バイオリンとピアノと13の管楽器のための、チェンバーコンチェ室内協奏曲っていうの
そ
があ
し
って、
た
そ
ら、
の2つを一緒に録音したので、
録音ですか、これは。
コンサート、ライブ
録音
録音
で
です す
ね。
ね。はい。
いや、でも本当にこう世界中をこういろいろこう駆け回ってお忙しい生活をずっとされてたってことですね。
そうですね。もうでもこの2年なんかそれがパタッと止まっており
あ
ますが。
あ、
その時は日本におられたんですか？その去年
もうア
2020
メリ
年。
カ、20年はね、20年は日本にいました。
そうですか。なんか帰ってくるの大変やったとかそんなはなかった
い
で
や、
すか？
もうね、私もいろいろちょっともう、親のこととか一人っ子なので、あるので、一応もうアメリカの方はアパート持ってたんですけど、ちょっと片付けて、
まあ、拠点
一
はこ
応
っ
に
ち。
日本に、移していたので、17年ぐらいかな、に移していたので、もうそういう意味では、そういうことを今更やらなくてよくて、本当にラッキーだったなと思い
あ、
ま
大
す。
変だと思います。
この
コロ
コ
ナ。
ロナの前にも日本に帰ってこられてたということですね。
そうです。
あ、そう
で、
です
そ
か。
れからあとこの2年どうで
どうです
？
すか。
いやー、どうなんでしょうね。こんなに、まずはこんなに長くなるとは、当時想像していなかったですね。実はね、この4人のバイオリニストのためのこの V4、V ってのはバイオリンの略で V4 なんですけど、20年の確か1月に、北九州で、演奏会やったんですね。で、それがその V4 でやった最後であり、その後結局コロナになっていろいろがキャンセルされて、私にとってもだからコロナに入る前の一番キンキンのコンサートだったような気がしますね。
じゃあこの V4、この4人の、方々、渡辺さん含む4人の方々のこの、なんていうんですか、カルテットというんですか、
これはもう
こうユニッ
テッ
ト、
トとは言わないしね。
この時のこのユニットといいますか、このメンバーでいろんな、まあ、全国いろいろ回られてたって
い、
ことです
そん
か？
なにいっぱい回ってないですよ。たまたまそこでやったのが、私にとってはコロナに入る前のコンサートっていうだけで、他の人たちはまた全然別々に活動してます
あ、
から、
そうなんです
これ
ね。
でやってるのはほんの数
数
回
回。
ですね。
で、それも数回このメンバーで今までにも
何回
演
か。
奏会やられたん
そう、
です。
やりました。
で、今回は、来月2月12日の土曜日に、午後3時から松方
3
ホ
時
ールでという
開演。
こ
3
と
時
ですね。
開演です
で、
ね。
今回のこのコンサートの、特色といいますか、
注目、
注目はどういう
ど
こ
こと でで
しし
ょう
ょ
ね。
そうですね。まず第一に、バイオリン4台のコンサートって、ないわけではないんですけど、あまりたくさん、お目にかかる機会はないではないかな
そう
と思
です
いま
ね、ない
す。
ですね。
まずそのことが一つですね。それから、そういうものなので、レパートリーも結構オリジナルなものをいくつか今回 入れて、で、例えばあの有名なバッハの、トカタとフーガってありますけど、はい、あれはもうオルガンの 独奏の曲ですけれども、それを4台のバイオリンとピアノで演奏するようなアレンジメントをしていただいて、それを演奏したりいたします。あと、例えばあの皆さんがよくご存知のバイオリンの曲って言ったら絶対上がるようなサラサーテのツゴーネルワイゼンありますけど、あれはもちろんあの一人で演奏してもあのするための曲なんですけど、はい、それを2台用にアレンジして、はい、あの弾く、これはもともとこのコンサートのためのアレンジメントではないんですけど、もともと楽譜は存在してるんですが、そういうものを演奏したいですとか、まあそのコンビネーション面白いっていうことが一つ、それからその演奏する、はい、あ、すいません、
私もいい、どうぞ、はい、
演奏する4人が皆さんそれぞれ個性が異なっていて、そしてソリストとしてバリバリ活躍している方なので、はい、そういう意味ではこうアンサンブルっていうものももちろん私たちすごく大事にしますけど、それぞれの個性がこうぶつかり合うっていうところも面白いんではないかなと。
これその4人の方が出てこられて、全部の曲を4人で弾かれるわけではないんですね、
はい、わけではないです ね、
2人で弾かれたり、1
人っていうのはないんですけど、1人で弾くっていうのはないんですけど、うん、2人2人になったり、うん、4人になったりっていう感じですね、
まあ、曲のとここに書いてあるのテレマンの 4つのバイオリンのための競争曲とか、
それはオリジナルのもともとテレマンが、はいね、書いた、はい、
それからさっきの
それは4人ですね。
サラサーテのチゴーネルバイゼンは2人でやられるんですか？
2人でやります、はい、私と小林美恵さんでやります。
トカタとフーガは4人で弾かれるという、
4人で、4人と、それからピアノ の、 あの松本さんが入ってやります。
で、この渡辺さん以外の、
はい、あのメンバーの、はい、渡辺玲子さんと、はい、小林美恵さん、それから川久保玉樹さん、はい、松田里奈さん、はい、この4人の、まあ、V4 バイオリンの方々とピアノが、松本和正さんというね男性、はい、この5人で演奏をされると、
まあ、そのバイオリンソロのソリストのバイオリニストが4人集まってコンサートするなんかいうのも、まあ、なかなか珍しいチャンスだし、その、演奏の仕方がね、さっきみたいに2人で弾かれたり4人ともで弾いたり、でぜひぜひ本当来月12日の土曜日、午後3時から、どんな化
学反応が、
ね、松方ホールの皆さんたくさん来ていただいたらと思うんですが
そうですね、
そうですね、はい、ぜひ来ていただきたいです、
はいはい、これが2月12日土曜日の お昼の3時開演です。神戸新聞松方ホールで行われます。でチケットが前売り5200円で当日券が6000円となっております。タイトルは V4、はい、悠久の響きに酔いしれるです。
松方ホールの問い合わせ電話に言うときましょうか、
はい、松方ホールチケットオフィスの電話番号です。 078-362-7191 078-362-7191 です。
これプレゼントをいただいておりまして、
はい、チケット3組6人の方にプレゼントいたしますので、このバイオリンのコンサート行きたいなどと書いてご応募いただければなと思います、はい、ということで今日はバイオリニストの渡辺玲子さんでした。渡辺さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。